ツイッターから感想をいただいてます。ぬこすけさん、ちょっとノイズがつらいな。それね、あんまりノイズすごい乗っちゃってて、多分俺のマイクが原因だと思うんですけど、まあちょっといいやつに買い替えました。これで、まあノイズが多分なくなったなっていうふうに思うんですけど、まあこれでいこうかなっていうふうに思います。あと、もう一つ、ダーサワさん、やっていき FM、お便りコーナー欲しい。あと、いろんな人、ゲスト呼んで欲しい。そうですね、なんかちょっとお便りコーナーちょっと欲しいなっていうふうに思います。だけど、ちょっと、コーナーはな、今はちょっと考え中でして、雰囲気つかむとか、まあ、最初は雑談ベースでやっていって、ちょっと軽めにやっていきたいなとか思ってます。あんまりコーナーとかやると、なんかやってく敷居がちょっと高くなるんじゃねえか、みたいな風にちょっと落ち気づいているところもあるので、で、まあ、ちょっと雑談でっていう風にやっていこうかなっていう風に思います。で、ちなみになんですけど、ツイッターの方で、ハッシュタグの、シャープやっていき FM っていう風につぶやいてくれれば、こういう風になんか収録時とかに、まあなんか読み上げたりとか取り上げたりとか、まあそれでなんかちょっと会話できていけたらなっていう風に思います。ですね、ちょっとお便りコーナーっていう風なじゃないんですけど、まあツイッターのやつで読んでいけたらなっていう風に思います。それで、第1回目の、最初で話してた伊藤さんをですね、ちょっと今回は呼んで、第2回目の収録したいと思います。じゃあ伊藤さんと俺の空麦、梅雨だけです。で、やっていこうと思います。伊藤さん、今回はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。で、伊藤さんなんか、いろいろ話したいこといろいろ書いてくれたじゃないですか。
でそれで、はい、
見て、まあなんかとりあえず伊藤さんって何者っていうのをちょっと自己紹介してくれたらなっていうふうに思います。
はい、わかりました。
前回1回目が2人にやってもらったのが人物紹介で、
人物紹介、
名前ハンドルネームと、個人開発物とやっていきの気持ち宣言っていうのを聞けたらなというふうに思います。
はい、
はい、
じゃあ、名前が ID が糸っぽいと、はい、ITOPOID で糸っぽいとで、はい、実は本名が伊藤っていうんですけれども、
はいはい、伊藤で、あもろ言ってましたね1回目の方で。
そうですね、ちょっと1回目この間お聞きして、ガンガン伊藤っていう こう名字が出てくるので、はい、あこれはなかなか刺激的だなと思いつつ聞いてたんですけれども、
もうなんか普段話しているものが出てた。
そうですよね。
はい。で、名前がそれで、あで伊藤でいいんですかね。
あもう伊藤、はい、もう何でもいいです。
わ、はい、かりました。はい。個人開発物は何ですかね。
これはもう完全に黒歴史なんですけど、ちょっと前の。はいはい、最高の夏っていうやつとか、あとまたちょっと前の社会人ブラウザーとか、そこら辺がこうインターネットっぽい開発物なのかなと思います。
はい、
前回1回目ですよね、第1回の時にゲストで来てた小菅さんっていう方がいらっしゃったと思うんですけれども、はい、小菅さんと一緒に取り組んだプロダクトが結構多くてですね。でもうノリ、本当にノリとかですね、
はいはいはい、ノリ最高ですね、はい、
当時数年前なんですけど、僕が今の小菅さんの所属の会社にお世話になってた時期がありまして、
はい、
でまあ普通に同僚として働いていて、うんうん、もう仕事疲れたね、なんか終わろうかみたいな深夜のダラダラした時間帯で、なんかイベントがあったりとか、その季節のなんか特別な日とかがあったりする前日 の、 夜中とかに雑談ベースで話してて、でこれやったら面白いんじゃないのっていうところからだいたいできるみたいな、そういうノリで作ったプロダクトっていうのはいくつかあるかなっていうのは思います。で最高の夏とかはインターネット闇市っていうイベントがありまして、
はい、最近なんか秋葉でやってた。
そうですね、はいはいはい。はい、秋葉 の、 3331アーツ千代田の体育館でやってたやつですね。あれの第2回かな、はい、の時に、メールで、うん、仲良しインターネットさん出ませんかっていう、なんか事前、なんか名指し招待、
はい、仲良しインターネットことを言
ってた。あ、そうですね。はい、はい、仲良しインターネットっていう屋号でやっていた時期があって、
はい、
で、インターネットヤミ市の主催者さんからそういうありがたいメールをいただいて、まあ、メールいただいたはいいもののどうするよって言って、インターネットっぽいものだったら何でも出していいって言って、なんかじゃあ、ちょっと葉っぱ系とか、いや葉っぱ系、okay. コンプラっぽい、まあ、冗談
ですけど。普通の雑草を売ってみるとかそういう感じで。
そうですね、そういう話とかもしてたんですけど、なんかやっぱり、はい、面白みのあるものを作りたいねっていうので、その当時に僕がかなり気持ち的におかしくなっていて、まあ、若かったのでおかしくなっていて、はい、で最高のなんか夏とはなんだみたいな問題に対してすごくドハマりしていた時期がありまして、
はい、なるほど、夏とは暑い季節以上の何かを、
でも僕もまあ、皆さんこれ聞いてる皆さんも結構な方がそうだと思うんですけど、アニメとか漫画とかが好きで、例えば日暮らしの泣く頃にとか、あの花であったりとか、何でもいいんですけど、そういういわゆる物語のテーマの一つに夏っていうのがすごい中心に置かれる作品っていうのはすごい多くて、例えば日暮らしの泣く頃にの主題歌の You とか、音楽流れる前にこう、
はい、
いやもちろんタイトルがそうなんですけど、セミの鳴き声が聞こえたりするじゃないですか。
はい、聞こえてきます。
そういう夏って一体 何がそういうアニメとかに登場する夏は何があれば夏なんだっていう風に感じるのかとか、じゃあそれはアニメだけの話なのかとか、現実世界で生きていくにあたって、そのうわエモいな、死にたいなって思う、その条件とかきっかけとか背景とか、なんか文化的なバックボーンとか、それは一体何なんだろうっていうのにハマってしまって、まあ単純に頭がおかしくなってたんですけど、
で、なるほど、今思ってみるとちょっとおかしい時期があったなっていう、
完全に頭がおかしかったんですけど、でその時のアウトプットがそれで、で小菅さんとかに聞けばすごくその話出ると思うんですけれども、最高の夏っていわゆる SS ショートストーリー、数行の本当にどうしようもないショートストーリーみたいなのが何十個と大量にあって、でただそれがあるだけっていう、そういうサービスなんですけれども、そ
のなんか夏っぽいやつ の、 男女で、なんか会話してるやつが淡々と流れてくるっていう、
はい、そうですね。でそのスクリプトを、ありがとうございます。なんか今見るとすごい死にたくなるんですけど、あのスクリプトを書いたのが実質、まあ、小菅さん横で見てたんで分かると思うんですけど、一晩かかってなくて、でそのうちのそう何個かは、インターネット闇市の会場でそのまま量産していて、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、もうその場でライブコーディングならぬ、
はい、
ライブ最高の夏みたいな感じで、
はいはいはい、
ちょうどその時ミラクイさんだったかな、がブースにいらっしゃっていて、パンダのアイコンのネット上で、
はい、パンダの、クックパッドとかでやってるミラクイさんですよね。
はい、僕ものすごい好きなんですけど、まあ、ネット上だけの面識、
はい、
なんですけど、で、うん、かなんか目の前にいた時に、なんか何やってるんですかっつって、いや今書いてるんですみたいな話をした覚えがありますね。ただでももう数年前なので、まあ、
はい、
懐かしいなという感じで、まあ、最高の夏は大体そういうプロダクト で、 で社会人ブラウザーに関してはこれもまたギャグで、で、うんうん、
社会人ブラウザーって、Google Chrome のプラグインの、ね、はい、
はい、Google Chrome で新しいタブを開くとメッセージが出てくるっていう、またこれもまた単純なやつなんですけど、
パワーワードがなんかボンボンって出てくる、
そうですね、パワーワードがいわゆる圧倒的成長系のパワーワードが出てくるんですけど、
はい、
でその時はまだいわゆるあれですね、今の所属先に入社する前で、
はい、
そんなに社会の厳しさを感じていなかったので、あのそういうパワーワード、圧倒的成長とか、なんか泥水をすするとか、うんうん、そういうのも書けたんですけど、
はい、
あとちなみに
大学の時っていうことですかね、
はい、僕は、大学の時に、はい、ちょっと案件が増えて、あのフリーランスっていう形であのやらせていただいていた時期が2年ぐらいありまして、いわゆる大学3年生4年生かなの時にあの屋号を立てて、でフリーランスとしてやっていて、でそのまま新卒で、まあ、今 の会社に入ったっていう流れですね。
はいはいはい。
で社会人
フリーランスの時期で作った。
そうですね、はい、フリーランスの時期に作って、で入社した今見るともうものすごく辛くていや、
な、今も使ってるんですか。
いや、それなんですけど、なんか今も使ってくださってる普通のユーザーですね、あの身内と か、 なんか友達とか知人とかがこう身内ギャグとして使うっていうのではなくて、まあ、普通に使ってる方がどうやらいらっしゃるみたいで、たまにツイッターとかで出てくるんですね、スクリーンショットが、
はいはいはい、あの
本当にネット界隈ではない方々が、
うん、もう本当全然全く知らない人が、
そうですね、あの ピュアユーザーですね、
はい、まあ、それを見てもうなんかビビって嬉しいとか、なんか引いたわとか、そういう感じですかね。
なんかもう嬉しいとかよりも正気なのかなっていう、こう、なんかお主正気かみたいな、こういう気持ちが結構マジでなってて、
はい、まあなんか自分を追い込んでくる系のやつが毎回出てくるっていうやつですもんね。
すごいなって、なんてものすごい強いメンタルの持ち主なんだろうって今思いますよね、うん、
でもなんかそういうノリが結構受け入れられてるみたいで結構いいですね。
まあ最後に頼れるのは気合いみたいな、そういうスタンスというか態度は嫌いじゃないので、はい、というかまあそうなりますからね、なんか何か作ってたりすると最後は気合いとか情熱とかそういうフェーズにはなると思うんで、そういうのはあまり嫌いじゃないんですけどね、はいはい、
うん、
個人制作だとこんな感じでしょうか。
うんうん、
はい、
はいはい、じゃあ最後にやっていきの気持ち宣言とかあればやっていきの気持ちを
やっていきの気持ち宣言ってこれすごいなと思いまして、あの、
いやもうそのみんなある
それをすごいなって、それを
はい、
あの第1回の時とかって皆さんズバッと言えてたんですか。
そうですね、なんかまあちゃんと、はい、みんな、ああそういうやっていきなんだねっていうのがある程度わかるようなものが聞けました、ね、はい、
ものすごく強靭なメンタルの持ち主というか、こうすごいなっていう尊敬の気持ちでいっぱいなんですけど
おうおう、はいはい、
これ僕だけじゃないと思うんですけど、やっていきたいという気持ちはあり、精神は前に進んでるんですけど、
はい、
あのどこにやっていったらいいのかわからない、いわゆる肉体をどうディレクションしていいのかわからないっていう気持ちだけ前に一応進んでんだけどみたいな状況になってる方って多いんじゃないかなってきまして、でこの やっていき宣言ってその体の方向をズバッてこう言えることかなっていう感じがしてて、それはすごいなと、すげえことだなって、かなりもう、あ、自分はこれをやっていきたいんだっていうことを日々考え続けていて、でそれを実行に移してる人、もしくは実行に移したいと強く思ってる人がこう言えることだなと思っていて、でこのやっていき宣言、そうで何が言いたいかというと、このやっていき宣言っていう質問を受けること自体があのものすごくなんかいい機会というか、はい、になっているなっていう感じがしてて、で僕はそれに結構感動してるんですけど、はい、
うん、
やっていきっていう、
もう今もやっていき宣言を言うことによって自分の方向をちょっと決める
から、いや、そうですね、まあ、やっていき宣言をなんか言語化しないといけない、うん、いわゆる前に進んでる精神体 を言語化しないといけないっていう行為に直面すること自体がものすごくなんかいいことだなっていう感じはしました、うんうん、だから結構僕は今苦しんでるんですけど、あの皆さんにこうやっていき宣言をしてくださいっていう、はいはい、あのやっていきハラスメントみたいな ことをあのぜひあの鶴崎さんにはどんどん皆さんにやってにそれこそやっていっていただきたいなっていう、でそれをすごく聞きたいですね。皆さんどういうふうに思ってるのかと。
はい、
はい、
なるほど。
で、あで私の、はい、やっていき宣言なんですけど、いろいろ考えた。あでも
さっきの言葉でなんとなく伊藤さんのやっていきの気持ちも分かったんですけども。
あ本当ですか。
それの前進めます、大丈夫ですか。
あじゃあ一応
辛いですか。
あの第3回の第4回のゲストの人もやっていき宣言をしてほしいので、はい、お茶に濁さず言うんですけど、
なるほどなるほど、
やったことなくて、はい、ちょっとやってみたいなと思うことはとにかく一回やってみるっていうのを、
はい、
あのやっていき宣言として出したいなっていう気持ちがありまして、で最近これすごく感じてることで、例えばはい、例えばキャンプしてみたいなとか、飯盒炊爨してみたいなとか、あの絵を描いてみたいなとか、はい、車を乗り回してみたいとか、バイクに乗ってみたいとか、なんかそういう本当、はい、子供みたいな欲望、男の子的な欲望、好奇心からの欲望って結構日々過ごしてていろいろあると思うんですよ。なんか高いスーツに袖を通してみたいとか、
やったことない人は結構なんか多くいそうですもんね。
そうですね。で、うん、やっぱそういうこの憧れることっていうのはやっぱりまあお金を消費したり時間を消費したりすることなので、雑誌とかメディアとかでもみんなやりましょうっていうふうにあの結構されてるわけですね。例えば綺麗な生活、丁寧な生活をしましょう、朝スムージーを飲みましょうとか結構言うわけじゃないですか、うん、健康になりましょうとか、
で、はい、雑誌でなんかある、
そうそうそうそうそうそう、まあ、あとはこういろんなキュレーションサイトとかで
、はい、あもう自分を高めてみたいな、
そうそうそうそうそうそう、でそういうのもアクセス稼ぐっていう状況があって、ただ一方でそういうのを出されてても実際にそれをやる人、実際にスムージー作って飲む人ってじゃあ何パーセントなんだろうって考えると結構少ないなと。
そうですね、でうん、まあ、実際にやる人は結構少なくなっちゃいそうです
ね。そうそうそう、あとまあ例えばゴーアウトっていうあのちょっとアウトドア系の雑誌があるんですけど、そのゴーアウトを見て、じゃあ実際にこう、はい、あの例えばフェスに行こう、ゴーアウトフェス特集っていうのがあって、じゃあ実際にフェスファッションみたいなのに身を包んで、あの折りたたみ椅子、ヘリノックスとかのちょっと軽くて高くてかっこいいやつを買って行ってみたいな、はい、それそういうの憧れるなと思いつつも、まあ、やらないじゃないですか。
ですね、うん、あんまりいなそうですよね。実際に俺もなんか結構そういう風になんて言うんでしょうね、なんかいいなっていう風に思ってもあんまやらないですよね。
そう、あんまやんないんですよ。でもただこういうのいいんだよっていう風に勧めてる人はやっぱいるわけで、例えば雑誌の記事書くにも、まあ、あのいわゆるこたつ記事と呼ばれる取材とか実際にやってみてなくて想像と適当な勘だけであのこたつに入りながら書く記事、こたつ記事であの雑誌が埋められることも多々あるとは思うんですけど、そうじゃなくて編集者とかライターの人が本当に好きだからあの書いてるっていうのはやっぱり紙媒体だと結構多いことで、っていうことはやっぱその本当に好きになるくらいの魅力はその行為にはあるんだと思うんですね。
はい、
でそういうのをに一回チャレンジ、一回こうそこに沼があるとしたら、一回ちょ浅瀬の部分でこうチャプチャプチャプって遊んでみるっていうことをあの、はい、することはすごい大事だなっていう、うん、あのことを最近すごく感じていて、で理由としては
触りだけやってみてっていう、
そうですね、うん、あの、はい、やっぱりあの元気なうちにそういうチャレンジ、やっぱ重い腰を上げるチャレンジって疲れるじゃないですか、
はい。うん、疲れますね、はい、
なのでこうある程度元気が、そうそう、元気なうちにしかできないことだなっていうのが一つと、あともう一つが、うん、やっぱそこに手出すと、あこういうのをやってる人はこういうような感じで日々生きてるんだ、こういうのような視点を持つんだ、視座を持つんだっていうのが、あのちょっと体験学習じゃないんですけど、あの、はい、学べるわけですよね。あの
あキャンプ、それをやってる人はどういうことを 考えてるのかとか、
どういうこと考えてるとか、うん、どういう楽しみがあるとか、あ、こういう種類の楽しさなんだなとか、うん、でやっぱりそういうのを知っておくと、実際にものを作るときに、あ、こういうような楽しみがあって、ただこういうような楽しみは、例えばスムージーを飲むっていう、こうなんかこうちょっと自己愛にあふれたこの感じは、実はストイックな、野球部の子たちは味わってないかもしれないと。じゃ あのそういうスムージーを飲む的な楽しさを野球部の子が味わえるようにしたらどうなるかとか、
うん、もうだいたい野球部の子って言ったら、だいたい部活帰りに肉まん買ってみんなで帰るみたいな、そんな感じですもん、ね、そう
とか、なんかゴリゴリ練習させられて、なんかプロテイン飲むとか、まあ、とにかく食えればいいとか、
はい、野球部の子たちがプロテインの代わりにスムージー飲むのちょっと想像できないですね。
想像できないですよね。想像できないけど、はい、ただ、はい、プロテインにこだわるみたいなあのことは全然考えられるわけで、はいはい、で、うん、はい、プロテインこだわってる俺かっこいい、まあ、それそういうなんかこう自意識というか自己愛的なこうの乗ってるぜみたいな感じの気持ちは全然存在しうるわけで、でもそういう価値観であったりとか、そういうのを感じる機会みたいなのが、まあそれこそメディアとか、まあサービスでも何でもいいんですけど、コンテンツでも何でもいいんですけど、そういうのがまだ存在してないっていうふうになると、うん、あ、それはチャンスあるんじゃないかとか、だそういうのに気づけたりとかするので、はいはい、もちろん
一回自分で経験してみたいっていう、そうです
ね、一回やってみて、まあ引き出しの中を増やす、手札を増やすじゃないんですけど、それはやってみると、
はい、
損はないなっていうのがありますね。あと、
なるほど、
やっぱ特にこういうなんか僕らみたいな界隈だと学習コストみたいな単語よく出るじゃないですか。
ああ、そうですね、はい、出ますね。そうそうそう、結構
例えば絵を描く、なんか女の子の絵が描けるようになりたいってなった時に、うん、じゃそれがある程度理想のところまで描けるようになるには学習コストめちゃくちゃかかるよと、でそれって大変じゃないみたいな、はい、じゃあさ、もっと合理的なさ、ここを伸ばそうよとか、
はい、
いわゆるこうゲームでいうとこの捨て振り、ステータス振り、
うんうん、
はい、みたいなのを合理的に考えるっていう癖が我々は多分ついてると思うんですけど、
そうですね、なんか無意識になんかあるかもしれないですね。
プログラミングの言語を選ぶとか、どこの、はい、いわゆるどういう方向性 の、 はいはい、思想を持って実装していくかみたいな、よくやっぱ話題に上がっていて、はい、
うん、
でなんかもちろんそういうのも全然いいと思うんですけど、それをやった上でそういう遊びの部分、引き出しを増やす部分はやってた方がいいんだなと。やって損はないし、やって三日坊主でやめたとしても、はい、一回それをやったっていうことはものすごくそれ価値があることだなって。一つ完成させる、一つ実行する、一つ一日やり終える、見終えるっていうのはめちゃくちゃハードルが高い割に、まあハードルが高いけど返ってくる、はい、ベネフィットもすごい大きいので、うんうん、別に続けなくてもいいので、なので3日坊主でもいいし、はい、環境構築で挫折してもいいから、とりあえず1回手を出してみる、はい、めんどくさがらずにっていうのは、僕の本当最近のですね、ここ数ヶ月、ここ半年ですかね、半年のやっていきのスタイルとして、はい、自分に課しているところではあります、
うん、あ、なるほど。もうなんか一回辛くても、もうとりあえずやってみた方が絶対いいっていうふうに。
一、ね、うん、回やって、結構できたなって言って、はい、でも次やるの2ヶ月後とかでも、2ヶ月後やるの、2ヶ月後2回目を やるって言って腰を上げるのって、確実にこう1回目をやるよりも軽いじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。結構分かっちゃうと、もう結構、まあ1回目よりかはまあやりやすいし。
それってすごいチャンスをたくさん作ってるなっていう感じがしていて、例えばキャンプやったことない、本格的なキャンプやったことない、じゃあ一回やってみようってやった、あ、楽しかったっつって、めっちゃ楽しいって言って、でそれでなんかキャンプ用品見るようになったっつったら、毎日の楽しみが一つ増えるし、で例えばなんかアウトドア案件みたいなのがあった時に、あ、俺それやっ ったことありますよみたいな風に言うと、やっぱりそこで一つチャンスが来るわけで、まあこれはあの後でお話しするあのライフワークの話と絡んでくるんですけど、
うん、なるほど、
そういうようなチャンスを持っておくっていうのはすごいいいことかなと思います。
はい、でですね、伊藤さん、
はい、
次を、多分ですね、これがこれまでが自己紹介だと思うんですよ
すいません、はい、
いやいやいや、で、多分今どれぐらいだ、25分ぐらい多分喋ってるかもしれないぐらい
で、はい、
なのでちょっと次、確かですね、あの話す前にちょっとあれなんですよね、あのなんかスポンサーがつくというなんか謎の展開になっていましてですね、
スポンサーってあれですね、公演のスポンサーですよね。
はいはいはい、公演のスポンサー、なんかまあすごい身内なんですけど、なんか金目株式会社さんからあのまあ俺働いてるところなんですけど、ちょっとその社長の目に留まりまして、はい、ちょっとなんかお金出してちょっとなんて言うんでしょう、公演応援していきたいみたいなそういうことを言われまして、あ、ね、あそうマジっすかって一回やっただけなのになっていう状況なんだけど、まあなんかそういうふうにやってくれるっていうふうなのをいただきまして、
はい、
でなんかまあうちうちで話した結果、まあいいんじゃないっていうふうになりまして、
はい、
ですね、でそのスポンサーのコーナーとしてちょっと CM をしたいというふうに流れになってまして、
それっぽくていいですね。
ですね、それっぽいです。まあなんか今んとこなんか無料でみんなやってるじゃないですか、ボランティアで、
はい、
だけどまあなんかお金発生しちゃえば、まあそれだけでなんかなんて言うんでしょう、自転するというか、
まあそうですね、機材とかも、あのマイクとか皆さん買ってましたけど、うん、普通にあのお小遣いで買ってますからね。
うん、はいはい、なんかボランティアとかだとそんなずっと続くっていうことはないけど、まあお金発生すればもう勝手に続いていくよねみたいな、そんな感じになる流れになりやすいと思うので、まあ
すごいです、ね、
とてもいいことだなと
すごいですね、かなりやっていってますね、うん、
はい、まあよっしゃ俺たちやっていこうぜっていうそういうなんて言うんでしょうね、自分たちを脅しているというか、なんていうか、まあそういう流れでちょっとそのスポンサーの PR 原稿とかちょっともらいまして、でそれでちょっと、はい、なんて言うんでしょうね、なんかまあ、俺らにちょっと利益あってで、まあ、PR するよっていう風にやって、で続けていこうっていう風にやるっていう風になるかなっていう風に思います。
はい、
でですね、そのそうなんですよね、あの最初に紹介したツイッターアカウントのダーサワさんっていう人が、そのカナメインの社長さんで
なるほど、カナメインの社長さん、はい、
そうなんです、アットマークダーサワーでしたっけ、
アットマークダーサワーさん、はい、
でまあ後でそのなんかなんていうの、リンクを貼っておくので、まあみんなフォローしてくれたら面白いんじゃないかなっていうふうに思います。そういうなんか、
はい、
なんていうんでしょう、フットワークが軽い人です、
ね、フットワークが軽い、
はい、はい、であとその読み上げてほしい PR 原稿をちょっともらっているので、読み上げます。
はい、はい、お願いします。
カナメイ株式会社では Rails、R、PHP のプログラマーを募集しています。興味のある方はカナメイホームページカナメイ .co.jp まで、まずは気軽に遊びに来てくださいっていう、結構ラフなやつですね、はい、
それガチの求人広告じゃないですか。
そうですね、ガチです
ね。すごいすごい、なんかこうバナー文言に近いような簡素さで、なんかスポンサーだったらもうちょっと欲出して、はい、なんかちょっと
そうです、
ちょっとなんかこうウェイみたいなコメント出してもいいのかなと思ったんですけど、はい、すごい質実貢献なコメントを、
はい、まあそういう質実貢献なこともできるんだよっていう会社を多分表現してるのかな。
Rails RPHP なんですね。
そうですね、 Rails RPHP ですね。
あ、はい、R もなんですね。
あ、はい、パールもですね、パールもちょっとやってますね。
あ、それはちょっと意外ですね。なるほど。
うん、うん、なのでまあそういうプログラマーさんいて、こういうフットワーク軽い会社がいいなっていうふうに思ったら、まあぜひぜひっていうところで、
はい、 で、これなんで僕が笑ってたかっていうと、あのダーサオさんって、はい、あの先ほども申し上げました通り、はい、私も一時期カナメ株式会社でお世話になってた時期があったので、
はいはい、
あのダーサオさんには、はい、大変お世話になっているという、はい、完全に私の恩師というか、
は
い、という方なので、はい、今ちょっと名前を聞いて、うん、あの笑いをこらえるので必死だったんですけど、
はい、
なるほどなー。いや、僕はスポンサード関係ないので適当な個人的なコメント言いますけど、
はい、
いや、
はいはい、
ダーサワさんとは働きやすいですよ。
あ、
まあもまあ、まあ働きやすいです、
ね。まあ、それは分かりますね。
はい、あのやっぱり、まあ、フリーランス時代でいろんな人と働いて、で、
はい、
実際にこう、まあ、駒使いみたいな立場からディレクターみたいな立場も結構上から下までやって、で今あの、はい、会社っていうか企業ですね、メーカーで働いてて、でやっぱ思うのは、ダーサワさんはなんていい人だったんだろうっていう、人間ができすぎてて怖いっていう。
もうなんか前回言ってたそのオクトーバーフェストでも結構言ってましたもんね。
そうですね、
ダーサワさんすごいよっていう風に。
そう、いろんな人と会って初めてすごさが分かりましたね。だから僕はすごい幸運でしたね。一番最初にあのダーサワさんにお世話になったっていうのは、僕の人生におけるかなり、うん、あの超ラッキーな、いわゆるガチャで星5引いたみたいな
感
じですね。一発目のログインガチャで星5出てあと楽勝みたいな、
はいはい、
結構そういう感じだったんだなっていうのを今思いますね。で、
もう迫らしなくていいんだみたいな、
そんな迫らしなくていいんだって、もうジョブホップしなくていいんだっていう、
はい、
でやっぱりあの、
はい、
そのプログラマーとかあのいわゆる性格であったり気質であったりっていうのはすごい分かってる方なので、はい、いわゆるなんかちょっと話が通じないっていうか、なんかノリが違うとか、なんかあんま気を使ってほしいところに気を使ってくれないみたいなのって、普通の職場とかだったらあの全然あり得る話だと思うんですね。でそれをいかにこう小さくしていくかっていうのが各職場のミッションだったりするんですけど、あの、はい、ダーサワさんの場合はそこをすごくちゃんと見てる、本当に人をよく見てる方なんで、あのそういうところはあのすごく信頼できるというか期待できるんじゃないかなと思います。もしあのなんか、はい、次会社探してるんだけどっていう方がいたら、はい、多分直接ツイッターとかで D を送ると気軽に、うん、あ、じゃあなんかご飯食べましょうよみたいな感じで来ると思うので、はい、いやこれ完全に無責任なコメントですよ。
全然間違ってはいないと思うので、
恐縮でございますって感じなんですけど、なんで、
はい
はい、私もあの本当に今の会社が無理になったら、あのダーサーさんのところに泣きつきに行こうっていう、あの
なるほど、
本気で思ってるぐらいにはあのあのかなりいいあの方なので、はい、
はい、すごいダーサーさん喜ぶと思います。
個人的な、はい、個人的なコメントでした、
はい。はい。じゃあここまでがスポンサーということで。
はい。
まあなんかその PR して、対価としてなんかもらうっていうのはこれからちょっと決めるんですけど、ね、まあそういうこともするよっていうふうにも言いたいという思います。
はい。
はい。で今のところなんかそういう要の人たちばっかりなので、まあ他の企業とかまあ。中村さんのインクリメンツとか、まあ、そっちの方の人とか、まあ、別のところとかの、まあ、ちゃんと取り込んでいきたいなというふうには思います。
あのこの間、まあ、某飲み会といいますかに、
はい、
ツイッターアットマーク、
はい、
これは音なんだ、音読みというとなんだ、ホットケミ、HOTCHEMI、あの、ドロイドく
ん
が書
か
れたアイコンの方が、
うんね、
はい、はい。で、結構、多分我々の界隈では、あの、有名な、やってきて、で、
はい、
まあ、片渕さんっていうんですけど、あのブログに、
片渕さん。
ID 書いてるんで、もう言っちゃいますけど、片渕さんっていう方がいらっしゃいまして。で、大学の先輩なんですよ、実は。
うん。あ、そうですね。はいはいはい。
の大学の先輩でキャンパスも同じで、で、
はい、
僕がいわゆる文学部みたいなところで、片渕さんも文学部卒なんですね。
はい、うん、
で、 なんで、すごい、やっていきラジオとかに、やっていき FM とかに片内さんが出てるのは、その構図だけで僕は爆笑できるので、ぜひ、ゲストに呼んでほしいなっていうのを楽しみに、はい、しています。
次のゲストの、こういう人がいいよっていう風なのが、今出ましたね。
でも、やっぱ結構いますよ。もう、この人の、なんか、雑談というか、話聞きたいなっていうのは。
そうですね、なんかネットでなんかいろいろ知ってるけどちゃんと知らないなこの人っていうのが結構いろいろいますよね。
そうですね、
うん、
でまあ皆さんやっぱり実際になんかそうイベントとかでお会いしてみるとすごく人当たりが良くて面白いお話とかいっぱいしていただける人もたくさんいらっしゃるので、
はい、
なんかぜひいろんな人のいろんな人が露崎さんにこうじゃあやっていき宣言をお願いしますってこうドンって言われてえっていう風になる空気感いろんな人バージョンでこう見たいなっていう
なるほど、
はい、楽しみにして
ます。じゃあもうそれは 俺がそれをやっていきますよ、はい、
ありがとうございます、
はい、でもなんかあれですよ、もしなんて言うんでしょうね、伊藤さんと誰かと、なんか2人っきりで喋りたいとかあったらまあ、それでも全然大丈夫ですよ。その、なんて言うんでしょうね。俺一人のやっていき FM とかではなくしたいっていうか、そういうつもりなので。
開かれたやっていき FM?
そうですね。もうそれぞれのやっていきがあると思うので、まあなんか俺だけじゃなく、はい。
なるほど、いいですね。
そういうふうになんかいけたらなとは思います。
はい。
はい。でですね。その、ですね、スポンサーがそれで、まあ、ここまでっていう感じで。で、はい、やっていきラジオの、なんて言うんでしょうね。結構なんか、すごい、さっきの自己紹介聞いて、本当、伊藤さん、真面目な人だなっていうふうに思いました、俺は。はい、
恐縮です。全然真面目じゃないです。全然真面目じゃないです。全然サボります。
そうですか、そうですか、
はい。会社もサボり散らかしてます。
サボり散らかしてる。あ、そんなに。いやでもまあなんかそういうなんて言うんでしょうね、一つ一つの言葉の意味をなんかそこまで突き詰めて考えているんだなっていうのがよく分かりました。はい、
恐縮です。恐縮式です。
でこのなんかとりあえず勢いでやってきちゃったっていう感じもちょっとあるんですけど、
はい、
なんかこのやっていき FM やるぞっていうふうになって今まあ2回目収録してるんですけど、
はい、
なんかもっとこういう1回目話して結構ここが良かったとか、もうちょっとこういう風に、なんて言うんでしょうね。なんか、ゲスト呼んでこういう話もちょっと聞いていきたいとか、あったりしますかね、なんか。
あ、そうですね。やっぱ、さっき言ってた、そのやっていき宣言をいろんな人に聞くっていうのは、もうそれだけですごい価値があるなと思っていて、
はい、
ゲストに出てください、やっていき宣言考えておいてくださいねっていう質問を受けるだけで、なんていうかこの世界のやっていき磁場がちょっと上がると思うんで、すごい謎な言葉を使ってるんですけど、
はい、やっていき磁場、はい、
はい、なんでやっていき FM のその最初のお話を露崎さんからこうポコンとツイッターの D とかでいただいたときに、あ、これはいいぞっていうのをすごい直感的に感じてまして、はい、そのやっていき宣言っていうのが最初に上にあって、あ、これはやばいのが来たなっていう感じがしたんで、
はい、
なんでもうなんかあれですよね、もう飲み会の時とかに、僕も、はいはいはい、その時ちょうどたまたま珍しくお酒を飲んでいて、お酒飲んでる時にゲストで出ませんかって、やっていき宣言っていうものがあるんですけどみたいなのが来て、あ、もう大変盛り上がりまして、うん、こうやっていき宣言ってなんだよみたいな、なんだよやっていくってみたいな、うん、そのすごいなんかその場の全員がニッコニコして売り上がるみたいな感じがあったんで、ぜひいろんな人にこう出てください、やっていき宣言ちょっと考えておいてねっていうのを送るのは、うん、ぜひやっていただきたいなと思いますね。はい、
わかりました。みんなでやっていきましょう。お前のやっていきはなんだっていうの。
なかなかすごいですよね。銃口を突きつけながらこう招待状を送るみたいな感じで、はい、なかなかかっこいいことだと思います。
わかりました。なんか結構勢いで始めただけの方もあるんですけど、まあ、そういうふうになんか評価してもらって結構承認された感じはするので、もう あ、なるほど、こういうふうにやっていけばいいんだっていうふうに、結構なんか方向性ちゃんとできてきたなっていうふうに個人的に思います。
はい、いろんな人が参加して、
うん、
いろんな人が参加してくださるとすごいいいですよね。
うん、うん、そうですね。もっといろんな人聞いていきたいと思います。
はい、
じゃあですね、今までが結構やっていきばっかりの話を多分してたと思うんですけど、で、その、なんて言うんでしょうね、やっていってる内容の部分の方で、ちょっと伊藤さんで聞いていきたいなっていうふうに思います。はい、
なるほど。
で、なんか、伊藤さんはなんか最近やっていってることって言ったら、なんか、ライフワークをしているっていうことですかね。
あ、そうですね。ライフワークって呼んでるものが、まあ、読んで字のごとくなんですけど、
まあ、人生の仕事っていうことですかね。
そうですね。人生をかけてやっていく仕事っていう意味で、はい、損得とかお金とか所属とか立場とか身分とかに関係なく、うん、これはライフワークとして、まあ、やることだからねっていう切り分け方をして、いわゆるその与えられたお仕事以外の作業であったり行為であったりクリエイティブであったりみたいなものをやるっていうのをライフワークって呼んでます。
うん、うん、はいはいはい。
で、実際に何をやってるかっていうと、まあズバッと言うと、うん、僕すごいアニメが好きなんですね。
はい、俺も好きですね。
奇遇ですね。はい、奇遇ですね。
あ、奇遇ですね。
で、アニメがすごい好きで、
魔法先生ネギマを見ているというすごい好き
な。その話するとすごい長い話になりますけど大丈夫ですか。
ああ、ちょっとやめましょう、やめましょう。
まあ、30秒で言うと、魔法先生ネギマから僕はオタクになった。はい、で、軟式テニス部の練習試合の帰りに、はいはい、茨城県土浦市のブックオフで魔法先生ネギマを立ち読みした瞬間に、パンツとかが出てるわけですよ。
出てますね。はい、
エクサルバテイオって言ってこう服を吹き飛ばす呪文があるんですけど、それでなんか普通にこうスカートがめくれてるわけなんですよ。まあ、少年漫画なんでよくあることなんですけど、でそれを見た伊藤少年は、あ、これはもう大変な事件だと、なんてこう事件が起きてしまったんだろうっていうのをものすごく頭の中で早口でこう、あ、これは大変なことだ、もう、あ、これも大変なことだっていうのを頭の中で一人早口で、ただ顔は真顔ですよ、ブックオフの立ち読みなんでうるさくできないんで、
はい、
でもう事件が発生して、で帰ってすぐ家の近くのワンダーグーって言われる、いわゆるちょっと大きめの本屋さんがあるんですけど、はい、そこで魔法先生には13巻ですね、その時13巻まで大人買いして、少ないお小遣いを全部使って大人買いして、はい、今でも覚えてます、ベッドでこう全部読んだんですよ、一気に。こう漫画一気に読む、なかなか人生でできる体験じゃないじゃないですか。でそれをすごく覚えてて、で、
はい、
その魔法先生ネギマの中の、泉亜子っていうキャラクター、はいはい、女の子のキャラクターがいるんですけど、その子が、はい、ネギ先生に皆さんの人生はあなた自身が主役ですみたいなことを言って手を差し伸べるシーンがあって、で、はい、その言葉に僕はすごい感銘を受けて、なるほどみたいな、
お、
俺は人生、はいはい、俺は主人公なんだみたいなっていう、
はいはい、
それを受けまして、でそこからそういう思想がすごくあって、でそのいわゆる日々の、まあ、日々過ごす生活であったり見る風景であったりとか、そこでそのコミュニケーションする社会とかの中で、まあ、物語っていうフィルターを通してみるとそれぞれが主人公なんだっていうところからまた派生して、その物語の、はい、いわゆる舞台になっているところ、ある物語の主人公が見ている風景みたいなものを追体験すると、そのいわゆる主人公感みたいなのが何なのかっていうのが分かるんじゃないかっていう興味から、でこれ結論なんですけど、聖地巡礼っていうところにすごい僕がハマってまして、うん、いわゆるアニメの舞台になったところって結構ありまして、そこに行ってみる、で写真撮ったりしてみる、うん、格好する、ただそれだけなんですけど、
はい、聖地巡礼、はい
はい、これで僕のワンパケ人生が語られてしまったんですけど
なるほど。
ライフワーク
としてもうなんかそのなんて言うんでしょうね、昔のそのブックオフで読んだ魔法先生ネギマの言葉から、もう本当 その聖地巡礼につながっていってるっていうのがあるっていうこと
ですね。なんか物語の主人公っていう、うん、まあ、ふわっとした概念に対してものすごく、まあ、
実は主人公じゃなくて、
あの主人公の親友とかもすごい興味があるんですけど、あの、はい、そういう概念に対してすごい強い興味があって、でそれのいわゆるちょっと中二病っぽい言葉で言うと、あの それ、はい、その概念の真理を解き明かすために、あの聖地巡礼っていうのをちょっと一つヒントに、
あの、うん、
考えるベンチマークとして、あの興味として持ってるっていう感じですね。
はい、うん、でライフワークとして、あのすごいいい、とてもいい子だと思います。はい、もう小説でも何でも、なんかもうそういうふうに自分に引っかかった言葉が、まあ漫画であり何であれあって、それに伴ってなんか行動してるっていう風なのがあるのはみんなあると思うので。
ありますよね、うん、なんかそれこそあのスラムダンクとか、まさにあのいろんな人に影響を与えてる作品だと思いますし、うん、はい、なんかそういうのはまああると思うんですね。で、うん、ライフワークとして言ってるのが、その聖地巡礼のいわゆる、そうですね、お手伝いみたいなことを結構やらせていただいてまして、
はい、
で、うん、まあもちろんお手伝いもだんだん進んでいくと完全にお仕事になっちゃうんですけれども、例えばその、まあ、ある作品がある地域 の、はい、あの聖地ですと、で、まあ、例えば商店街とかで、あの、まあ、そのキャラクターを、まあ、テーマにしたなんかちょっとしたイベント やりたいとか、なんかそのマットを作りたいとか、はい、お店にちょっとなんかそれっぽいポスターを飾りたいみたいな、そういう要望があった時に、
はい、
うんうん、あの、それ、うん、あの僕やりますよっていう風にやって、
はい、
あのやっちゃうっていうのを、
うんうん、
あのライフワークとしてやってて、これのポイントがあの無料なんですよ。これあんまり、まあ、もちろんあんまり良くないと思います、うん、今の昨今のインターネットでこういうことを言うと、こういうなんか現実をスパッと言ってしまうと大変炎上するので、
うん、
僕あんまり言いたくないですけど、まあ、あのいわゆる親戚のおじさんが困ってたから、ちょっとじゃあやってあげるよ、5分仕事だしみたいなノリで、まあ、自分の持ってる技術であったりとか、まあまあ、知見であったりとか、
はい、
まあ、それこそそのまま、それはアウトプットとしての成果物であったりとかをあの提供するっていうのを、もう数年ですねやってまして、
うん、で結構そのなんか聖地巡礼をやりたいっていうふうに言ってるのは、だいたい商店街とかアニメあんまり知らない人たちがやりたいっていうふうに言ってる感じですかね。
いろいろパターンがあって、その現地の人がやりたいっていうパターンもあれば、例えばそのアニメを使って何かしらイベントをやって地域を盛り上げたいと思っている方が、ただ、我々はその作品についてあまり知らないので知見を貸してほしいっていうふうに、うんうん、はい、いわゆる、まあ、あの私のフリーランス時代と同じあの傭兵的なポジションでこうサーバーと召喚みたいな感じでこう呼ばれるパターンもありますし、あとはやっぱりそのアニメのいわゆるプロモーションをされる方が、例えば新しい何かイベントやりたい、やることになったっていう時にその間に入るとか、そのプロモーションの方がコミュニケーションするいわゆる方たちのいわゆる黒幕というかバックにつくとか、あのそういう形
は、はい、商店街の人たちをサポートして、まあ、なんかその作品の空気感を伝えるっていうのと、その作品を作ってるサイドの人の要望に応えてっていうのもあるんですね。
ですね、まあ結構いろいろあります。あんまりこう具体的な、うん、あの
ああ
やつ言えないので、すごいぼやっとした表現になって申し訳ないんですけど、うんうん、まあ本当いろんな形で、うん、あの
聖地巡礼っていうのを、結構まあサポートしてるっていうか、
やらせて、はい、いただいてることが多いですね。うん、で、まあ、これすごく、そうですね、このエピソードにしましょうか。すごいこれやっていきっぽいなと思って、あの、一、はい、つあって、で、うん、私、やっぱ、もともとディレクターとかライターだったので、あのデザイナーとかプログラマーじゃないんですよ。はい、でも、
うんですね、
ただ、やっぱり、あの、小菅さんとか中村さんとかを横ですごい見てて、やっぱりクリエイターってすごいかっこいいなっていう思いが、やっぱり数年前、結構前なんですけど、あのすごく強くありまして、うん、いわゆるわなびだったんですよ。 で、
はい、
どうにかして、なんか、ま
あ、あの二人はもう結構何でも自分でやっちゃうっていう感じですね。
そうですね、はい。やっぱ何でも自分でやっちゃう方って一定層、あのすごいあのとんがった方っていらっしゃって、で、はい、そういう方と一緒にお仕事させていただく機会が多くて、やっぱ刺激を受けて、僕もどうにかしていわゆるこうクリエイター側に行きたいと、一段階段を上りたい、ステージの上に立ちたいと、あそこで歌ってるやつらの仲間に入りたいっていう、まあ、いわゆるあのロックスターに憧れる少年の気持ちがやっぱわなびとしてあって、うん、でそれは何とかして打開しないといけないっていうのがあって、でいろいろ考えた結果、やっぱ
伊藤さんはなんか結構ディレクターの人だなっていうふうに思ってたけど、そういうふうになんか自分から手を動かしてっていうのもやりたいっていうふうな考えがあるんですか。そうですね、
なんか理想のものが形にできれば手段は何だっていいって僕は思ってるんですけど、ただもちろんあの誰かにあのお願いさせていただくときには時間とか拘束するわけですからお金が必要ですし、でもそういうのが用意できない状況で、じゃあどうするって言ったら、まあ自分が手を動かすしかもう選択肢はないので、
あの
そうなるとまあできた方がいいよねっていうっていう感じですかね。
はいはいはい、あ、じゃあ結構もう人に頼るっていうよりも、やっぱまあ自分でできた方がよりいいからやれるようになろうっていうふうな考えってい
う感じですか。まあ、そうですね、あ、おっしゃる通りです、その通りですね、
は
い、でまあこれって新しい技術、いわゆる自分が全くできない、全くやったことないし知見もないしセンスもないっていう技術を新しく覚えるっていう行為になるんで、これはもう大変なことだとっていう自覚があって、はいはい、
うん、もうなんか最初にやっていき宣言の時に言ってたことっていう感じ
ですね。そうですね、はい、うん、で、まあ、好きなことに関するものだったらできるだろうっていうのが一つと、あともう一つ、実際に何かものを作ってみることが技術を身につける一番の近道だっていうのが二つ、この二つがやっぱりすごいいろんな方が言われてることで、じゃあこれを愚直にやろうっていうことで、あのまず最初にあの僕が身につけたかった技術がいわゆるデザインソフトを使う技術で、イラストレーター、フォトショップを扱えるようになりたい、でそれで、はい、まあ、素材であったりとかグラフィックであったりとか、あの、まあ、いわゆる絵ですよね、そういうものを作れるようになりたいって思いがありましたと、
はい、
でその時にあの結構あるチャンスがありまして、なんか駅に貼るポスターが欲しいっていう用語が空中に浮いてたんですよ。
うん、なるほど。
まあ、某、あの、君だよ、君なんだよ、某、
おお、おお、
はいはい、
おお、
はい、は
い、いいんですね。
まあ、ちょっと浮いてたんですけど、まあ、はい、で、あの、その時に、あの、まあ、僕も、あの、島赤塚に住んでて、まあ、西武線とは、こう、近いというか、はい、まあ、
結構なんか、自分と関わりが近いぞっていうのがあったん
ですね。近い、近いですし、まあ、作品もすごい素敵な作品で好きだったし、みたいな。で、ちょうどその知り合いの知り合いみたいな方が、そういうの、ちょっと、そういうポスターが必要になってるっていう要望が空中に浮かんでた時に、あの、もうなんかいいやって言って、あ、それ僕できますよっていうふうに言っちゃったんですよ。
おー、なるほど。ああ、もう、
いや、全然できないです。全然できないです。全然できないです。全くできないです。まず、イラストレーターはオレンジだっていうのを覚える。のから始めるって状態なんですけど、あのそれ私やらせてくださいっていうふうに言っちゃって、で、まあ、納期もものすごく短くて1週間ぐらいだったんですね。でそれも、はい、あの完コピの納品まで、まあもちろんあの納品先はもっと上にあるので一番手前の納品が1週間いないっていうことなんですけど、はい、まあ、時間もないんですけど、うん、まあ、やったからには言ったからにはやらなくちゃいけないし、あの、
うん、はいはい、
もちろん自分 の, あのすごい好きなあのジャンルの案件だからこそ絶対に形にしたいし、逆にそういう、はい、まあ、僕はすごい聖地巡礼が好きなので、自分が一番聖地巡礼の演出するんだったら、あのうまい落としどころが分かってるっていう自負はあるんですよ、やっぱり、
うんうんうん、
あのディレクターとしては、
もうなんかやってるからこそもう自分でもうこういうのが欲しいっていうのが分かるっていう、
分かる、じゃああとは形にするだけだっていうので、すごい泣きながらあの、はい、ソフトの使い方を覚えて、で作って、本とかもすごい大量に買って、あの、はい、いわゆるなんかレイアウト集みたいな、なんとかデザインみたいな本を大量にこう図録みたいなのを買ってバーって見て、で、はい、作 まあ、結論から言うと作れちゃったんですよ。
おう、あ、じゃあよかったですね。いい話。
あ、いい話なんですけど、いや、これただのいい話で大変恐縮なんですけど、ただ僕の唯一の成功体験なんで、他は本当失敗しかしてないんで、これだけちょっと明るい話をしたいんですけど、で、それがちょっとうまくいって、うんうん、で、
はい、
やっぱそれがすごいいいあのきっかけというか、うん、火蓋を切って落とすじゃないんですけど、うんうんうん、あの、はい、そこからやっぱいろんな制作をしていこうっていう気持ちもが自分の中にできて、でだんだんこう、まあ、よりセンスであったりとか技術っていうのも毎回そういういろんな案件をやっていくことについて、でこれは全く本業とは関係がないんですよ。だから本業が終わった後に、はい、あの寝ないで深夜に作業するみたいな、だから、会社では、うん、あの使いにくいバイを使って、で、終電で帰ってきて、自分の私物の MacBook Pro 持って川崎のジョナサンに行って、はい、ドリンクバー頼んで作業するみたいな、
はいはいはい、
しばらくやってて、まだ全然できない時は、
うん、
で、あの作って
現状そういう風にやっていってるっていう、
いろんなとこからありがたいことにお話をいただけるので、やっぱり人が、
はい、
やっぱ紹介してくださったりとか、もちろん あんまりこれいいことじゃなくて、あのいわゆる技術の人でただ売りじゃないかっていうのを、業界自体にあまりいい影響を与えないんじゃないかっていうのは、まさに本当その通りだと思ってまして、もう、はい、あのもちろんあの今ではあの普通に案件としてちゃんとあの受けるっていう形をあの取ってるんですけど、う
ん、でもやっぱり、はいはいはい、ちゃんとお金が発生するように受けてっていうふうに
ですね、お仕事としてっていうのもやっぱりあるんですけど、うん、ただやっぱりそういうのをやってもあの、まあ、歌詞を作るっていう言い方だとすごい邪悪っぽくてあれなんですけど、あの、うん、誰々さんに会ってみたいんです、はい、紹介してくださいっていう話をしてから、じゃあ僕それじゃあやりますよっていうふうにやったら、それっていわゆる物々交換なわけなじゃないですか。
うんうんうんうん、まあそうですね、はいはいはい、物、うん、まあ紹介する物っていうふうに捉えてっていう、
でそうすると、はい、まあもちろんあっちにしてはあんまりコストかかってないんで、あの関係ないじゃないんですけど、うん、自分の中で、あ、まあこれはやったら自分の技術にもなるし、あの楽しいし、あの終わったら何かがその 誰か紹介してもらえるから、まあいいだろうっていう気持ちがあると、やっぱすごい筆が進むというか、
うんうん、
あの納得してできるので、それはすごいいいなと。なんでなんか新しい技術を覚えたい、どうしてもなんかできるようになっていたいものがあるっていう時は、はいはい、なんかこう握られない状況を作ってやるのが一番いいんじゃないかなっていうふうには思います。コミケとかすごいいいですよね。コミケとか申し込むと、で受かっちゃうとスペースが絶対に出るので、もう、
はい、もうあの出さないといけないっていう状態、
出さないといけないって状況になる。だから日本のコミケのシステムっていうのはなんて素晴らしいんだっていうのは僕は思いますけどね。夏と冬に強制的にあの、
はい、
締め切りができて、でその締め切りの空気感をいろんな人が共有してるっていう状況は、うん、あのものすごくあの逃げられない状況になるので、ものすごく辛いんですけど、はいはい、あのいいと思います。
もうなんかコミケとかだと規模が大きいから、もう本当みんな同じ締め切りがあって、それとなんか同じ風に苦しめるから
ですね、
なんか苦しみが分かり合えるというか、
ありますね、はい、
うんうん、
あとまあ頑張ろうって気持ちになりますしね、
うんうん、そうですね、はい、他の人がなんか苦しんでたり、なんかもうやる気あってたりとか、そういうのが分かると結構いいですよね。
いや、そういうのそういうのなんか一緒に高め合うっていうのだとすごいなんかあの、ま、なんか明るすぎてあんま好きじゃないんですけど、でもやっぱあの頑張ってる人がその自分の観測範囲にいると、やっぱあ頑張らなきゃなって思えるのってすごいあのいいことだと思いますし、なんかそういう意味でなんかまた話最初に戻っちゃうんですけど、やっていき FM はすごいいいなっていう、僕が第1回聞いて思った感想が、なんか雑談で、まあ、すごい緩く聞けるんだけど、あの最後まで聞いて、うん、やっていこうみたいなこう気持ちになるっていうのがあのすごくいいなと思ったんで、うんはい、
そうですね、なんかツイッターとか見てたら、そういう風に結構いい風に捉えてる人が結構多くて、 とてもやってよかったなっていうふうに思ってますね。
いやそうですよね。昔だったらあのリナカフェとかがあったんで、なんか
あ、ありましたね、リナカフェ。
行かなくてもリナカフェに来たっていうだけで、こう誰かいるに違いないっていう、あのなんかインスタ、はい、あのあのわなび欲をくすぐるあの空間みたいな、はい、ああいうのがあったんですけど、今はそういうなんかリアル空間でどこかに人が集まってるっていうのはすごく最近ないので、
はい、
それはもうどの世代もそうなんですけど、
うんうん、
なんかじゃあツイッター上なのかっていうとなんか違う感じするしっていうので、なんかこういうポッドキャストっていうちょっと離れた、はい、ちょっとそれたメディア上でボンなんかゆったりこうざっくりゆるーくみんなが共有してるっていうのは、はい、あのすごいあの素晴らしいことだなっていうより思いますね。リナカフェ、はい、開いてくんないかな。なんかクラウドファウンディングでリナカフェを復活させようみたいなのこうあったら絶対こう応援するのに。
そうですね。昔秋葉原にあった喫茶店スペースリナカフェ。
そうですね。
リナックスカフェですよね。
秋葉原の喫茶店だと僕すごいよく行くところがあって、あのよく作業しに行くんですけど。うん、あのボルトコーヒーさんっていうお店がありまして、
うんうん、はいはいはい、ボルトコーヒー
LT かな、なんだっけな、
はい、
あ、末広町駅に近いんです、あ、VAULT コーヒーですね。で、すごいあの店内の雰囲気も良くて、あの本当に秋葉原とは思えないほどあの、はい、おしゃれな店内で、でコーヒーも美味しくて、そんなに高すぎなくて、で電源もあって Wi-Fi もあってすげえいいんです。まあよくこの間、うんうん、なんか久しぶり、あ、久しく会ってませんでしたねみたいなあの人と結構この喫茶店で会うことが多くて、はい、なんかいろんな業界の人が集まってるんで、それこそなんかガジェット系のライターの人とか、あと前もめちゃくちゃ面白かったのが、うんうん、あのいわゆる本物の戦車乗りの人が来てたっていうのがすごい面白かったですね。
ええ、こいつは何上がりですか？
戦車乗りですね。
戦車乗り、あ、おお、はいはい。それはすげえ。はい。
はい、そうや
の。じゃあもうその人とガルパンの話とかをしているっていう。
うわ、分かんなかったです。なんか常連さん
っぽ
かった。なんか、はい。
食べログのページが出ましたね。この、はい、世界最高品質のコーヒーを秋葉原の中心で味わいましょうっていうふうにありますね。
10時ぐらいまで空いてるんで、なんか、
うんうん、
作業とかに詰まったときは、僕は結構行きますね。
うんうん、
ただ土日の昼間めちゃくちゃ混んでるんで、やっぱいいお店なんで、皆さんこう、なんか、大体こう、20代以降の方ですね、はい。10代の方は全然見たことないですけど、が結構お客さん、
大通り沿いでアクセスしやすいですね、ここ。
いや、めちゃくちゃいいですよ。なんで、これは、あの、こんな時間まで長いお話にお付き合いいただいたせめての情報のお土産として、
はい、ぜひ
お持ち帰りくださいという、
そんななんかいい話をとても聞けたのでとても良かったです。はい、
このボルトコーヒーとハス向かいのエクセルシオールですね、はい、あそこにあのめちゃくちゃあの私は平日一人で行って作業してます。
なるほど。もう伊藤さんはここに行けば会えるぞっていうの。
秋葉原行くとやっぱりやる気になるんですよね。なんか、
うん、はいはい、
ものすごくあの空間にイラストがこう権限してしまっている街の風景っていうのがすごい僕が好きで、聖地巡礼とかもなんかこうパネルとかポスターとかが普通の街にいきなり登場するっていうあの感じがものすごく好きで、なんかこれは本当に単純ななんかアイキャンディーとしてのなんというかな趣味思考なんですけど、あの現実空間に二次元のイラストがポンとこう召喚されてるとすごい興奮するというか、あ、いいなみたいな、すごいオタク完全にただのオタクなんですけど、だからあのコラボカフェと
か、わかりますよ俺も。
コラボカフェとか大好きです。もういつかコラボメニュー作りたいなと思って、うん、まだ僕食品はやったことないですよ。まだ食品はやったことないです。まだ
聖地巡礼で結構そういうコラボとかできそうですもんね。
まあ、あるんですけど、ね、2パターンあって、いわゆるオフィシャルが本当にやるパターンと、現地の人が、3パターンか、現地の人が、勝手にやっちゃってるパターンと、あとは現地の人が、いわゆるオフィシャルに、まあ、その、なんというかな、関係使用料みたいなのを 10% と払って、うん、やってるのと3パターンあって、で、後者2つに関しては、そう、
このロゴ使っていいよとか、そういう感じですかね。
そうです、そうです。この作品の、関連商品というか、この作品の、まあ、虎の胃を狩る狐じゃないですけど、いや、全然狐じゃなくて美味しいんですけど、うん、商品としてやってもいいよっていう、そのお墨付きみたいなのをちゃんとやってる地域もやっぱりあって、はい、うん、まあ、茨城県の、戦車によるやつとかは、結構きちんと関係づくりができていて。
うん、
とか。
うん。そろそろ伊藤さん、お時間です。
はい、
結構1時間ぐらい収録したので、これ以上話すと結構聞く方がなんか聞きづらいかなと思うので、ちょっと終わろうかなと思います。
わかりました、はい、すいません、なかなかと。
いえいえ、伊藤さんなんかすごい話してて楽しかったので、なんかまた別の回とかでもどんどんと話したいですね。
はい、ぜひ、うん、まだこの間、
はい、
仕事で出張で京都に行く用事があって、お昼集合だったと始発で行って、はい、響きユーフォニアムの聖地巡礼をした話とか、はい、あと中村氏のお宅に行った話とか、
うんうん、ですね、はい、
結構いろいろあるので、うん、もし機会があ
れば、それはもう今度収録するときにでもということで、
はい、ありがとうございます、
はい、最後になんか宣伝とかあれば。
宣伝、だったら、はい、じゃあこうしましょう。
はい、
皆さん、茨城県っていう、人気都道府県ランキングワースト1位の茨城県っていう国が、はい、国じゃねえや、国って言っちゃった、茨城県っていう、はい、県があるんですね。で、はい、僕、実はその茨城県っていう、国からやってきたものなんですけれども、
茨城の国からやってきた、
はいはい、茨城の日立の国からやってきたんですけれども、はい、今ちょうど東北、東北じゃない、県北アートみたいなものもやってたりとかして、ちょっと楽しいことになってるので、で、これはついでなんですけど、
はい、
これは特に対はないんですけど、11月の、中盤ぐらいに茨城県の、はい、大洗市っていう、お笑い町っていうところで、あんこう祭りっていうちょっとイベントがあるんですね、はい、地域のイベントがありまして、はいはい、でなんかあんこう汁振る舞いみたいなのがあったりとか、まあ、
はい、
なんかそうですね、僕はあんまり詳しくないんですけど、なんかアニメの声優さんたちが来るとか、
はい、
なんか結構楽しいイベントなんですね、はい、もしまあちょっと11月連休とはちょっと外した週末でお出かけしようかなと思っている方は、ぜひ茨城県に来て、あんこう祭りに来て、そしてグッズを買っていってください。
はい、わかりました。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと単価高いんですけど、頑張ったんでよろしくお願いします。
わかりました。はい、じゃあ、それが宣伝ということで。
はい。
はい。じゃあ今日は伊藤さんありがとうございます。
はい、ありがとうございました。ぜひこれからもやっていけるも一視聴者としてすごい楽しみにさせていただきますので、ちいさきさん、はい、よろしくお願いします。
あ、はい、みんなでやっていきを高めていきましょう。
そうですね、みんなで、みんなで、はい、はい、みんなでやっていきましょう。
はい、はい、じゃあそんな感じで。